お願いします。愛する天皇様、感謝いたします。今日もこのようにして、あなたが私たちに礼拝するときを与えてくださり感謝します。そしてあなたの御心は何かと求めております。主よ、どうぞ私たちにお語りください。今日は使徒の働きの17章を学びますが、そこを通して、あなたがどのように福音を考えておられるのか教えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。はい、使徒の働きの17章です。ここでのメッセージの題は福音を論じる、福音を論じるです。福音は道理にかなったものであり、また信じることは理にかなったものであることを学びます。それでは一節をご覧ください。彼らはアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。私たちは16章においてパウロの一行がマケドニアの地方のピリピという町で福音宣教を行った箇所を読んだわけですね。昭和アジアでの宣教からヨーロッパ宣教へと移り変わっていったわけです。そして彼らはさらに西に進んでマケドニアのテサロニケという町に来ました。そしていつものようにユダヤ人の街道に入っています。パウロは新しい町や地域に来ますと、まずユダヤ人に伝道したんですね。そしてここで聖書について彼らと論じたとあります。論理的に、体系的に、そして緻密に聖書について説明していったんです。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。ここの説明しという言葉は、復活されたイエス様が弟子たちに聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたという、解き明かしのと同じ言葉なんですね。聖書公開っていう言葉があるんですが、それもここから来ているわけです。パウロはイエス様こそが聖書で予言されているメシア、つまり救い主であるというふうに論証しました。イエス様を自分の主として信じること、これはとても理にかなったことなんです。なぜならその信仰が前もって予言されてたという客観的な事実に基づくからです。私たち日本人は心に安らぎが与えられるものであれば何でもよい、どんな宗教でもよいという考えを持っています。それが実際に真理であるのかどうかということはさほど問題なく、自分が信じていること自体が大切になってきます。ですから理にかなっていないことに自分のエネルギーと時間を費やすことが、できてしまうんですね。日常の事柄においてはとても合理的に、理性的に緻密な計画を立てて行動している人も、一旦目に見えない事柄、あるいは本質的な事柄を考えると突如として非合理的になるんです。けれども聖書はそのような分け方をしていません。私たちが日常的な事柄に対処するのと同じように理性を用いて信じることができるようになっているんです。その一つとして予言があります。予言は時間を超えたところにおられる永遠の神の存在を証明しています。ですからパウロはキリストの苦しみについての予言を解き明かしたんです。おそらく詩編の22編開いたことでしょう。そこではキリストが十字架の上で苦しむ姿が描かれています。またイザヤの53章も開いたことでしょう。そのキリストの苦しみは人々の罪であったということが書かれています。またよみがえりについては詩編の16編、これは、あなたの聖地をハデスには捨てておかれないというふうに書かれているんですね。このように客観的な事実に基づいたのが福音であり、それを信じるのは理にかなっているわけです。また福音の内容そのものも理にかなっています。イザヤがこのように予言しています。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。これは罪がどんなに大きくても完全に清められることができるんだよ、罪が全て許されますよという神様からの申し出です。しかもそれただなんですね。贈り物としてただ私たちがいただくだけでいいんです。けれども実に多くの人がこのただで受けるものを拒み、 何千億円何兆円に及ぶ負債をハードで働いて支払いますっていうようなことを選んでしまうんですね。で、多くの人は罪の許しというのは都合が良すぎる、もしそれが神なら不公平だ、悪いことを正しく 罰しない神なんか私は信じないと言います。そこで私たちが神は正しい方で人のした悪を罰せずに置かれないということを教えられますと、人を地獄に落とすようなのは神なのか、そんな厳しくてひどい方だ、そんな神は信じられないって言うんですね。矛盾してるんです、彼らに言ってることが。でも私たちは神が正しい方でかつ愛の神であることを知っています。で、この相反するかに見える2つの性質、この愛っていうのと正義ですね、それが完全に現れたのがあのキリストの十字架なんです。罪の報酬として死刑にされたというところに神の正しさが現れています。そしてその死刑が私たちではなくご自分の独り子であるというところに神の愛が現れているんです。このようにですね、実に論理的、理にかなっているものなんです。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。幾人かっていうのはこのユダヤ人の街道にいたユダヤ人のことですね。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。異邦人も信じたわけです。そしてその異邦人が信じたのを見て、ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探したとあります。このように妬み、これはですね、異邦人が救われるのを見てったっていうところに起因しています。異邦人がイスラエルの神を信じている、またアブラハムに約束された神の祝福を受けてしまっているというところに嫉妬心があったんです。まあ、実際に今のユダヤ人クリスチャンのほとんどが異邦人クリスチャンによって救われているということですが、この妬みに駆られるっていう話なんですね。このユダヤ人に約束されていたものをですね、異邦人が楽しんでいるっていうところを見て、こう怒りとか妬みっていうのは出てくるらしいんですね。まあ、そのようにしてここでも妬みがあるわけです。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。ヤソン、信者の一人だったんでしょうね。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がしてきた者たちがここにも入り込んでいます。まあ、すごい告発です。世界中を騒がしている、つまりパウロが語っている福音が全世界を動かすほどに影響があるということをですね、言っているわけなんです。で、実際そうだったんですね。福音はイスラエル地方にとどまらず全世界の歴史を変えてしまいました。そしてなぜそのような告発をしたか、その理由が次に書かれています。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカエザルの勅令に背く行いをしているのです。イエスが主であり王であるということを彼らは指摘しています。当時のローマ帝国では皇帝カエザルが神格化されました。そこでローマの住民はカエザルは主であると告白することを要求されましたけれども、クリスチャンは言えなかったんですね。イエスが主であり、イエス様が世界の王だからです。そのため初代クリスチャンは次々と殉教していったという歴史を持っています。そしてこのイエスが王であることについてですね、パウロは、多く語ったということをですね、テサロニケ人への手紙で見ることができるんです。例えばテサロニケ人への手紙第1章9節にこう書いてあります。私たちがどのようにあなた方を受け入れたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生きる誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったのか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。イエス様が天から再び来られる、地上に来られて神の国を建てられるという教えをパウロは強調しました。そしてこれは聖書において、またキリスト教の中で決して取り除くことはできない大切な教えであります。キリストの再臨です。 イエス・キリストが世界の王となり、正義と平和に満ちた国が訪れるということです。世の中はサタンに支配されています。でどんどん悪くなっていくんです。しかし私たちは希望を持つことができます。黒人の公民権運動の指導をしたあのキング牧師、こう言ったんですね。キリスト者は現実主義者であると同時に 理想主義者となることができるですね。理想を掲げている人は現実から有利していきます。しかし現実を直視している人は希望を失って絶望していきます。しかしクリスチャンはどっちもできるんです。現実をありのままに見つめて、かつそれでも希望を持つことができるんです。なぜならば世の中が悪くなればなるほど、イエス様が来られる日は近いんだという希望を持つことができます。それで世の中が悪くなればなるほどですね、この正義と平安に満ちた国が来る。でそれを私たちは楽しむことができるということをですね、私たちは知っているからなんです。ですから神がこの世を過ぎ去らせてイエス様を王として新しい世界を作ってくださるというこの教えをパウロはテサロニケ人たちに話したわけです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちを不安に陥れた。まあこのように再臨されるという話はですね、不安に陥れます。なぜかというとですね、今の既存の政府、国、そういうものに対しチャレンジ、挑戦を突きつけているようなものです。ですから、まあ、この前テロ、オウム真理教によって行われましたけれども、そこに大きな不安がありましたよね。国に対してですね、挑戦状を突きつけたのがオウム真理教。もちろんパウロたちはテロとかそういう悪いことを一切行ってなくて、逆に良いことを行っていたわけですけれども、まあ、そのような脅威を感じたわけですね。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。これはおそらくですね、パウロとシラスがテサロニキから出て行って戻ってこない保証としてお金を一時的に預けさせたんでしょうね。もし再び騒動が起こったら、このお金は私たちは返しませんよっていう意味なんです。そのためパウロはもしかしたらテサロニキにまた行くことができなくなったと考えられるんですね。第一の手紙でテサロニケに行こうとしたがサタンが妨げたっていうのが書いてあるんです。まあ、いずれにしてもですね、このような騒動が起こったんですけれども、そしてまたパウロが滞在していたのが1ヶ月弱だったんですね。けれども健全な成長する教会が出来上がりました。そのことはテサロニケ人への手紙を読むとよくわかります。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ベレアはテサロニケよりさらに西へ進んだ町です。テサロニケは大きな町でしたが、ベレアは何の変哲もないよく知られない町でした。けれども同じように福音を語りました。反応はでも異なりました。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうち多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャ人の貴婦人や男子も少なくなかった。テサロニケよりも多くのユダヤ人が信仰を持ちました理由が2つあるんです。1つは非常に熱心に御言葉を聞いたということです。熱心に御言葉を聞くということはとても大切です。私たちが御言葉を理解できるかどうかというのは、頭がいいとかそういうことではなく、御言葉に権威を認めているかどうかということです。御言葉が自分を支配する言葉として理解しているか、それとも自分が理解する言葉として理解しているかの違いが出てきます。あ、ここはこういうことが書かれていった、あ、そうなのかではなくてですね、書かれていたところを見て自分が影響せざるを得ないというような読み方をしていく、まあ、影響されていくということですね。そのような読み方をしていけるかどうかということです。まあ、ある人はですね、例えば墜落しそうになっている飛行機の中で場内アナウンスがあってですね、どうやってこう脱出することができるかっていうこの救命用語の説明とかなされた時にですね、その言葉一つ一つというのはもう死に物狂いで一語も漏らさず聞こうとするということなんですね。そのような一語一語聞こうとする態度というのが必要なわけですね。そして聖書を調べました。これも大切です。自分が持っている信仰が自分の持っている信仰が人が話しているところに置かれるのではなくて、神の御言葉に基づいているということです。人から聞いてそのまま鵜呑みにするのではなく、 自分で聖書を調べて、そしてその通りかどうか、分かってからですね、そして信じていく。でそこに大きな違いがあります。人から語られたものではなく、自分で見てですね、自分で確かめたところにはですね、揺るぐものがないんですね。ですから牧師のメッセージだけ聞いて満足しているということではなくて、自分で聖書を調べる習慣を身につける必要があります。このようにして多くの人が信仰に入って、異邦人の人たちも信じていきました。ところがテサロニケのユダヤ人たちは、パウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かしたが、シラスとテモテはベレアに踏みとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰って行った。騒動があったのでパウロは南下しました。でギリシャの南にある有名なアテネの町まで来たんですが、シラスとテモテは行かなかったんですね。でパウロは一人だけとなってしまいました。そして次からパウロのアテネにおける働きについて書かれています。さてアテネで二人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じたとあります。アテネはギリシャ文化の中枢の町です。全盛を極めたのは紀元前の4世紀頃ですけど、それでもまだ文化の中核を担っていました。そしてここはもちろん哲学が盛んであったところです。そしてアテネはここに書いてある通り偶像がたくさんあったんですね。人間の数よりも偶像の方が多いって言われたんです。多神教だったのでどんなものも神になりました。愛の神、怒りの神とか感情が神になっていくんですね。ギリシャ神話を読むとそれがよくわかります。で日本も偶像がいっぱいある国なんですが、少し違うのは日本は人格がない、自然を神にできるアミニズム的なものがありますけれども、ギリシャは人格のある神が多いんですね。まあ人間中心主義と言ってもいいでしょう。いずれにしてもパウルはこれらの偶像を見て心に憤りを感じました。憤り、これとっても大切です。神でないものが拝まれている、神の道から外れているっていうことを見て、しょうがない、まあいいじゃないかという思いを持ったら間違いなんですね。そうではなく、私たちはあの人はこのままではいけない、神に立ち返ってキリストを信じなければいけないという切迫した思い、その思いから伝道が始まるんです。ですから憤りをパウロは感じました。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。また論じていますね。そしてここではユダヤ人と論じただけではなく、広場、ギリシャ人哲学者がたくさんいるところですが、そこで論じました。でこれはパウロにとって初めての試みだったと思われます。それは聖書から論じたのではなく、相手の哲学の土俵に乗っかり、そこから福音を伝えたからなんですね。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいて、パウロと論じ合っていたが、その中のある者たちは、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは、彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと福音とを述べ伝えたからである。パウロが論じていること、意思伝達されてないんですよね、ここでの問題は。ユダヤ人では意思伝達されたから多くの人が妬みました。でもここでは違うんですね。何話してるかよくわからないという感じなんです。でここでエピクロス派とストア派という哲学が出てますが、エピクロス派は快楽主義ですね。快楽主義といっても必ずしも肉体の快楽のことを話してるのではなくて、人間にとって喜びこそが生きている目的だって考えた人なんです。で喜びが持続するものを求めていたので、まあ肉体の喜びっていうのはあんまり強調されなかったかもしれません。そして彼らは神々はいるかもしれないが人間には関わりを持っていないというふうに考えてました。まあ、遠くから眺めてみたいな感じですね。ですから今起こっているものは私たちがですね、積極的に関わり喜びを感じることをしようという考えなんです。一方ストア派はいかなるものにも神がいると考えてました。皆さん聖書が持ってたらその聖書の中に神が住んでる、テーブルがあったらテーブルの中に神が住んでいるって感じですね。そして全てのものがこの神の力によって働いており、私たちのは関与できない運命であると考えてたんです。ですから彼らは禁欲主義になりました。スター派は禁欲主義です。彼らが、パウロが言ってることよく分からなかったということですね。 そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。アレオパゴス、これはギリシャの立法司法議会が集まる場所です。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで 日を過ごしていた。彼らの生活は奴隷によって賄われていたので、そこでアテネの人々は時間を持て余していたんです。そのような生活に不足を覚えていない、生活に不足を覚えていない人々に福音をパウロが語ろうとしているのは、これ難しいですね。一見知的な人々の方が福音の奥義を理解できると思うかもしれませんが、全然違う、逆なんですね。福音というのは頭で理解することでなく、頭と心とその生活そのもので受け止めるもの、全人格で受け入れるものだからです。けれどもパウロは試みたんです。で、パウロがこれから話すメッセージは基本的に偶像から作り主に立ち返りなさい、さもないとこの神からあなた方は裁かれますよということです。ユダヤ人にとって神は間違いなく創造主だったので、そのような説明は必要なかったんですが、彼らはまず偶像ではない作り主がいることを認めさせなければならなかったのです。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。パウロは話し始めるときに彼らのことを褒めてますね。宗教心に熱い方々と言っています。あなたたちは偶像を拝んでいるからダメですっていうふうに頭ごなしに否定しませんでした。むしろ彼らの立場を理解していることを表明しています。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、忘れない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。このように彼らはどのようなものも神にしていたんですが、自分たちが考えつかないもので神にし損なったものはないかって考えて、知られない神にという祭壇を築いたんですね。まあ、これでまあ全部神について埋められてしまうというんですか。で、パウロはここから福音を語ろうとしています。このように彼は普段彼らが見かけるよく知っているものから語り始めたんですね。イエス様もそうでした。例えを用いてそこから霊的な真理を語りました。そしてパウロは次から神のご性質について語り始めます。で、これがとても大切なこと、たくさん書かれています。というのは私たちもギリシャと同じように多神教の国で生きているからです。で、これはまだイエス様を受け入れてない人だけではなくて、受け入れている私たちにとってもですね、この具体的な生活の中で神様のご性質を知っていくということは大切なんですね。ちょっと見てみたいと思います。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。宮には住まないで、すべてのものをお作りになった天地の主だ。これは神の超越性について語られています。神がどこか一定のところに住んでいるのではなく、すべての被造物、宇宙でさえも超越したところにおられるということです。このことは私たちがクリスチャン生活を歩んでいる中で二重生活を防ぐことができます。教会の中では信仰生活をし、世の中においてはその責任を果たすというふうになってしまうんですね。それは神が教会において住んでいるというような考えを持ってしまうんです。教会の中に神がいて、その中で信仰生活が発揮される、教会生活のための教会生活になってしまうんですね。これは間違いなんですね。教会は信仰生活する場所ではありません。世の中が信仰生活する場所であり、その信仰が培われるのが教会であります。ですから、この場所に特定されたものではなく、超越された神というのを私たちは見ていかなければいけないんですね。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。 ここでは神には全ての源がありますよ、神は一人で存在することができますよっていうことなんです。神の自存っていう言葉がありますが、自存されている方なんですね。ここから私たちは自分たちで何かをしようとする間違いから免れることができます。今自分でできることを教会のために行いたい、自分の能力を発揮したいという思いを私たちは持ちがちなんですが、神様はあなたは別に必要ないよって言われるんです。神は私たちがいなくても他で誰かをお立てになることはできるし、私たちを必要としてないんですね。で、なんで神様が私たちをお持ちになりたいのか、私たちの宣教の働きを通して人々に福音をもたらしたいのかと言いますと、神様は私たちにご自分の技を見てほしいからなんです。神がしてくださることを見ていくのが私たちの役目です。ですから私たちは、まず神に祈るし、神が働かれることを期待しながら生きていくっていうことができるわけですね。ですから使えられる必要がないわけですね。神は一人の人から全ての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりました。この一人の人、アダムですね、あるいは洪水の後のノアかもしれません。世界にはいろいろな人種、民族、国がありますが、みんな同じ人から来ました。これとっても大切なんですね。それは私たちが日本人であるということから解放してくれるからなんです。日本の古代神話には神々が日本を作り、この民族、土地、天皇は皆神聖なもの、独特なものであり、だという教えがあるって、その考えが日本人を支配してるんですね。ですから、私たちが先祖の仏壇の前で、クリスチャンとして祈らなかった、そうするとですね、なんでそんなことするのか、お前は日本人なのかっていうふうに言われるんですね。日本人っていうのが極端に意識されているわけなんですけれども、よく考えてみると日本人でもある前に私たちって人間なんですよね。アメリカ人であろうがアフリカ人であろうが、みんな人間なんです。でそれはこの一人の人から全ての国の人々が作り出されたというところに理解することができます。そして人間は全て同じ必要を持っています。神に愛され、罪が許された、神に愛されて罪が許されたいという必要を持っているんですね。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。これもとても大切な神様のご性質です。すべてのところに神がおられるということです。これを難しい言葉では神の偏在と言います。偏在、ダビデがこう言いました。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。この真理は私たちが人の目を気にして生きる、世間体を気にして生きる生き方から解放してくださいます。解放してくれます。なぜなら神がいつでもどこにも一緒にいてくださるということですね。そうすると神様を意識することができ、神の言葉に目を留めて、こう何かをしていくということができるようになっていくわけですね。何かをされるからこうしていくとかですね、あの人がこうやってるからこうするとか、そういうものではなくなっていくんですね。キリストのゆえに全てを行っていくことができるんです。それは神様が、イエス様が共にずっと一緒にいてくださるというところに基づいているわけですね。それによって私たちの生活が変わってきます。そしてパウロは結論を言います。あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。私たちが神を作るのではなくて、逆に神によって作られたんですよっていうのが結論になります。そして悔い改めと導きます。 神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。この一人の人、紛れもなくイエス様のことです。あなた方が悔い改めなければそのまま大丈夫だということではなく、必ず裁きがありますということですね。それはイエス様によって行われますよということです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。このようにイエス様が蘇られたことによって、この方は単に人間ではなく神の御子ですよということを、パウロは示しています。ですからイエス様は創造主ですという話ですね。まあ、先ほどはイエスがキリストメシアであるということがユダヤ人に対しては強調されましたけれども、メシア概念がないこの彼らですね、ここでイエス様が神の子だということが強調されて、それを論理的にパウロは話していきました。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。先ほどユダヤ人は妬みに駆られたってありましたが、ここでは嘲笑いですね。けれどもここで他の人たちは聞きたいと言ってます。興味示したんですが信じてないんですね。こうしてパウロは彼の中から出ていった。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。他の人たちは何か信じたんですね。このように3つの種類の反応があります。嘲笑い、そして興味、そして信仰ですね。このように私たちが福音を語るときには様々な反応が出てきますけれども、ある人は信じ、ある人は興味を示し、ある人は拒否するということですね。で、このようにしてアテネにおいてパウロは論じましたが、多くの実を結んだとは言えないんです。なぜなら他の地域では教会が建て上げられたのに、アテネで教会が建て上げられた記述はどこにもないんです。なぜだと思いますか？ちょっと考えてください。まず考えられるのはパウロがここで一人だったっていうことです。いつもはテモテやシラスが一緒にいましたが、彼らはいなかったんです。イエス様は福音を語るときに二人で行きなさいと言われましたけども、福音宣教は複数名のチームによる活動なんですね。ですから私たちはチームとして動かなければいけないんだということなんです。お互いに必要とされている存在であり、この複数名の信者を用いて神様は御業を行われるんです。そして次に考えられるのは、先ほど研究させていただきましたけれども、聖書から福音を論証しなかったというところにあります。神の言葉をそのまま話していくところに力があるんですが、哲学にふけているアテネではそのような伝道はできなかったんですね。私たち伝道するときに自分で説得しようと頑張りますけれどもですね、そういうことをするよりも神の御言葉を用いてください。説得ではなくてですね、神の御言葉を話してそれを伝えてください。その御言葉が働きます。そしてここで実が結ばれなかった最後の理由、それはアテネの人々の心の固くなさです。聞く耳を持ってなかったんです。頭だけで聞いてたんです。それがここで教会が建てられなかった一番大きな理由であると考えられます。ですから理論を持ってしても頭で考えるということはですね、そういう人たちは信仰を持つことができないんだということなんですね。福音は人が理解するものではなく人を救う力であること、知識ではなく力なんだということなんです。ですから私たち伝道する人たちがですね、あのベレアの人々のように熱心に御言葉を聞く心が与えられるように、聖書を知ってみたいという心が与えられるように祈っていきたいと思うんですね。このベレアの人々がですね、私たちに与えられるように祈っていきましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このように福音を論じるということが分かりました。そして福音そのものが論理的であるということが分かりました。天のお父様、ありがとうございます。神様、どうぞ私たちにその福音を伝える力を与えてください。そして人々がこの理屈にかなって福音を受け入れることができますように、どうぞあなたが心を開いてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。